しもし。
あ、もしもし。
テレフォン人生相談です。
お願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、今日はどのようなご相談でしょうか。
私の同居している義母のことなんですけれども、
はい、義理のお母様のことですね。はい。はい、では詳しくお伺いする前に、はい、まずお年をお伺いしてもよろしいですか。
はい、25歳です。
25歳。はい、はい、では今ご家族関係はどんな感じでしょうか。
主人がいて、うん、
ご主人様おいくつですか。
はい、あ、主人は37です。
はい、37歳。
はい、
はい、そして
で義母が67歳。
はい、はい、
で娘が4歳です。
娘さんが4歳。はい、はい、義理のお父様は
結婚する前にもう亡くなってしまって、
あ、だいぶ前にね。
はい、うん、
はいはい、わかりました。でご主人様ご兄弟は
上に姉2人がいてどちらも既婚です。
はい、お姉さんが2人いてどちらも、はい、もうあの出てらっしゃるんですね。
はい、
うん、
はい、
で今じゃあ、お母様と旦那様と娘さんですね。お母様からしたらお孫ちゃんと4人で暮らしてらっしゃるってことですね。はいはいはい、であなた様お仕事はされてるんですか。
はちょっと義母が体調を崩したのを機に、うんうん、今ちょっと仕事できてなくて、
ああ、そうなんですね、
今主婦という形で、
うん、今は主婦という感じ。
はい、
ああ、そうですか。じゃあそのお母様がご病気になられたってところから、
はい、
まあ、ちょっとなんかありそうですね。では詳しくお伺いしたいと思います。
はい、
はい、
1K のアパートにちょっと主人と同棲してまして、
うん、
子供ができて、
はい、
ちょっと手狭になるから引っ越ししようと思って親戚がちょっと所有しているアパートに移り住んだんですね。うん、
はい、
もう引っ越しした当日に、
うん、
主人がちょっと義母をもう連れてきてしまって、
うんうん、それがまあ5年前か。
5年前ですね。
そうですね、びっくりしましたね。それは
そうですね、やっぱちょっと、うん、なんで私に何も相談ないのみたいな感じだったので、
うん、ね、以降同居。
そうですね、やっぱこう、うん、来てしまったものは追い出すに追い出せず、
うん、
そのままずるずると来てしまいまして、
はい、
で同居するのであれば、
うんうん、
こう家のことはしてもらいたいっていうお願いで、
うん、
で義母も分かった、
うん、
って言って同居を始めたんですけど、
うん、
やったのはもう最初の 1,2 週間ぐらい、
うん、
で結局やっぱやらないから家もやっぱ汚くなってくじゃないですか。
はいはい、お掃除とか。
そうです、そうです、だからもう私が全部やって、
うん、
で自分の部屋すらも掃除しなくなってしまって、
はいはい、
で私も妊娠中だけどやっぱ動かないと家の中汚くてやっぱ嫌だし、
うん、
してって、でたまたまお腹痛くなって病院行ったら、うん、切迫早産って言われたんですね。
はい、うん、
安静にしてくださいって、とりあえず家で安静にしてくださいって言われて、うん、で家でずっとこうで横になってたら、うん、義母がそういうのは安静って言わないんだって、ちゃんとこうなんだろう、
うん、
家の中で仕事をして安静なんだみたいな、
うん、
言われてしまって、
うん、
でやっぱこう年長者の言うことでなんかこう信じなきゃいけないっていうか、こうあそうなんだって、でもその当時私も思っちゃって、
うん、
で家のことをやって、
うん、
そしたらどんどん経過短くなっちゃって入院しちゃって1ヶ月入院したんですけど、
はいはい、
で救急病院に行った時に、うん、今日私の夜ご飯どうするの、
うん、お母さんが、
そうです、旦那もう主人はもう全然何も大丈夫大丈夫とは言うんですけど、
うん、
今日の夜ご飯ないなら私勝手に適当に食べるから、
うん、
みたいな感じで、
うん、
あ、じゃあお願いしますって、もうやっぱもう腹渡りひっくり返るけども、うん、でお願いしますって言ってで入院はしたんですけど、うん、
はい、
で結局帰ってきて、で、まあ、ちょっとしないうちに娘生まれたんですけど、
はい、
こんなちっちゃくんでお前の子は育つのかみたいなことを言われて、
うん、
もう全然体重的にも全然クリアだったんです、3000超えてたので、うん、
はい、
だけどもこんなちっちゃくて育つのかみたいなのを言われて、
うん、
そこでやっぱ根に持ってずっと、
うんうん、
でやっぱり子供幼稚園を送ってってる間にやっぱ掃除とかしてほしいみたいなことを言っても、
うん、
全然掃除もしてくれないし、
うん、
やっぱこう一日朝起きて、
うん、
ずっと携帯見てるんですね。携帯でゲームして、
うん、
でテレビ見て、
うん、
子供が下にいる時もやっぱり子供のテレビ番組かけてくれたっていいのになとかって思っても、うん、ずっと韓国ドラマとかなんですよドロドロしてるやつ、
ドロドロしてるんですね一日中ね。
それだけはやめてほしいなとかって思っても、うん、やっぱりなかなか でやっぱこうずっと歩かないからこうずっと同じ姿勢で家にいるんですよ、
うん、
トイレも結構ギリギリまで我慢して、
うん、
ちょっと漏らすみたいな、うん、感じなので、
うん、
だからもうそうやってるからなかなか動けなくなるんじゃないかと思って、
はい、
主人にあのデイサービスとか行ってこうちょっともうちょっとこう外に出ていろんな人とのつながりを持った方がいいんじゃないのっていう話をしたら、
うん、
主人がこう義母に言ってくれたんですね、
はいはい、
そしたら義母は家に引きこもってるのがいいって言われて、
うん、
でやっぱりこう私もね義母がこう体調悪くなる頻度が高いから仕事にも今行けてないし、
うん、
やっぱ娘のこともあるし、
うん
でやっぱこうね喧嘩してるわけじゃないけどお互いこう険悪な空気になってたらやっぱ子供の成長にもこう悪いじゃないですか、
うん、
だからもうどうやってこう自分のこの気持ちを整理しようかなと思って
そうですね、うん、あのお母さんの体調がしばしば悪くなるっていうのはどんな感じになるんですか
人有人縁になったりとかですか、ね、人有人
縁それはおトイレなかなか行かないとね
あと石も持ってるので
石もあってうん
だからこうその石の病院の送り迎えも私
うん
私がこう子供を幼稚園に送ってったあとそのまま義母の病院の通院に
うん
帰ってきてからもやっぱりこうね、お風呂掃除してトイレ掃除してご飯作ってって言っても本当にもう自分の時間もないし
そうですよ、ね、
私料理ダメだから私掃除できないから私掃除苦手だからって言って結局私もねもうお腹大きい時からずっと掃除機抱えてしてたので
うんあそうですか旦那さんは何ておっしゃってますか
なあもうどっちつかずな感じで、うん、じゃあもうその話後でね、みたいな感じなので、だからもうどうやってこう自分がこうガス抜きしていけばいいのかな、子供幼稚園送ってて自分のコーヒー買ってくるとかあっても、
うん、
その袋とかの音で、
はい、
こうなんで自分の分ないんだみたいなのもあるんですよ。
耳はいいのね。そうですか。
だからいや私より悩んでる人いるのにテレフォン人生相談なんかに電話していいんだろうかこんな私がとかって思っちゃってい
やいやいやそうじゃあとにかく今はこのご状況の中で少しでもね、
はい、
いい方法を見つけて、はい、あなた様の時間が確保できないかということについて、まあ、先生にお聞きしてみましょうか
はい、
はい
本当にお願いします。
はい、わかりました。今日お答えいただきますのは、弁護士の大迫恵美子先生です。では先生、よろしくお願いいたします。
もしもし？
はい、もしもし。
すいません。一般的にその、はい、お姑さんとあなたの同居してね、
はい。
揉めるっていうことの原因は、
はい。
その、相手のやってることがね、
はい。
気に入らないっていうことが一番多くて、
はい、
しかもそのお姑さんの方から見たときに、はい、お嫁さんのやってることが未熟だっていうことがまあ争いの原因になることが多いと思うんですけど、
はい、
ところがその伺ってるとね、
はい、
このお姑さんはあなたのやってることにほとんど関心がないみたいに見えるんですけど、
はい、
で67歳ってまああなたにとってはね大変なおばあさんだと思ってるのかもしれないですけど、
はい、
あんまり年が変わらないのでそんな67歳ぐらいでどうしてそんな風になってんだろうっていうのは全く理解できない感じなんです、
はい、
25歳ぐらいの女の子をね、
はい、
まあ息子は37歳ですから、
はい、
えらい若いの連れてきちゃったけどどんなのろくなことができるわけがないっていう感じになると思うんですよだからやることなすことをね未熟で不満だっていう風になっていくのが普通の心理状態じゃないかなと思うのに、
はい
そういう方向に向かってませんよね。
そうですね。例えばこうポテトサラダとかこう揚げ物とか出してちょっと残ったりするじゃないですか。
はい。
それもあ全部私明日の朝薬飲む前に食べるから誰も食べないでみたいな感じなので。まあまあいけてんのかなみたいな。
それはねでもねあなたはねその辺ははい、ある意味いいことだなと思った方がいいですよ。
あはい。
だってあなたのお料理に文句言わないってことじゃないですか。
あ、言わないです、全然。
で、あれでしょ？その、人間関係をあまり持ってないみたいでしょ？
全然ないから逆に、その、楽しみが増えるように介護認定取って、デイサービスにでもちょっと行ってみたらって言ったら、もう私はまだそんな年じゃない。
いや、そうじゃない。この人はね、そんなところ行ってお友達を作ったりできないんだと思う。 だからそんなことは楽しみでも何でもないんだと思いますよ、この人。お姉さんたちはこのお母さんのことなんか言わないんですか？まあ、そっちと連絡取り合ったらどうなんですか？
あ、義理の姉と私がってことですか？
ええ。それで、お母さん、こんな状態だけど、ちょっと心配なんですけど、お母さんって昔からこうですかみたいなことを聞いたりしてね。
なるほど。
それとね、あなたとお姉さんが連絡を取り合うことによって、
はい、
お姉さんの意識の中にね、お母さんっていうものをちゃんと植え付けておかないと、頼りのないのはいい頼りみたいな感じで、あなたが全部苦しんでても、全く、あ、うまくいってんのねって思っちゃって、まあ、任せっきりでいいやっていうふうになっちゃうのでね。
はい。
そこはお母さんがそんなこまめに連絡取るような人じゃないと思ったら、
はい、
あなたの方がこまめに連絡を両方の姉と取っておくっていう風にすることによって、まあ、精神的にも多少その肩にを分け合う感じになるじゃないですか。
そうですね。主人がやっぱりこう何かこうフォローしてくれるっていうわけでも今のところ全くないので、全部私に来てしまってるから、いいですね、連絡取ってみます。
夫っていう人はね、大体みんなどこの夫も役に立たないんですけど、こういう問題
でうちだけじゃなかったんですね。
全然普通にダメです。触らぬ神に祟りなしっていう、こういう場面で最もやってはいけない行動を取る人が多いんですけど、まあ伺う感じその部類だなと思って聞いてますけど、
はい、
本当はこの時の、正解はね、ご主人は、あなたの愚痴を聞いて、はい、あ、そうだよね、そうなんだよね、お母さんそういうとこダメなとこあるんだよね、って言って、全くあなたに寄せてるような話をして、ずっとあなたの話聞いてあげるっていうのが大正解なんですけど、なかなかそんなことできる夫はいないので。
ああ、無理です、無理です。
一
番無理です。
時には怒り出すっていうね、最悪の人もいたりするので。
そうです、もう本当にどっちつかずで、あんまり言うと怒って、手につけられなくなるから、もう自分が、ね、我慢さえすればいいと思って今まで来て、やっとプッツーみたいな感じだったので。
本当にね、ダメなんです。夫ってこの場面であんまり役立たないもんだというふうに思った方がいいんですけど、まあ案外ね、あなたのことすっごく感謝してるかもしれない。まあ、あなたもとても元気な方なのだし、明るいし、だから今のその精神状態を維持できるように、
はい、
まあ頑張ってもらいたいなと思います。
わかりました。
はい。いかがでしたでしょうか。少しね、お考えが整理できましたですかね。はい、
全然助かりました。
はい、そうですか。
私のために時間取っていただいて申し訳ないです、本当に。
で、あと何回かね、お母さんが携帯見てゲームしてるってことが随分と気になってるみたいだったけど、
はい、
もういいじゃないですか。お母さん一日中携帯見てゲームしておとなしくしてるなら。そろそろ、ああ、こういう人だなっていうふうに思って、労働力からお母さんを外して考えるっていうのも、もしかすると、はい、ストレス、減りますよ、多分ね。
そうですね。うん、まあ、こういう人なんだと思って。
そうそうそうそう。
ただいて、ゲームしてるだけの人と思えば。
うん、そうそうそう。うん。その方がいいかも。労働力に数え上げるから腹立ちますからね。
食費も入れてないから腹立つんですよね。うん
おっしゃる。でも本当は元気だわ。なんかパワーを感じます。うん。
これでもこの前まだ病んでて旦那と喧嘩されたし、もう二人目産むんだったらもう別居別居っつって、もう無理っつって。
確かにそうね。ちょっと。
だって二人プラス老人一人ですよ。何にもしない老人。マジかと思って、だったらもう二人目産むんだったら別居だからね。とは言ってて。
うん。まあ、その強さがあればね、元旦那さんをペンペン叩いてね、味方につけてください。はい、
はい、頑張ります、はい、ありがとうございました。
はい、失礼いたします。
失礼します、はい。